2026年8月より幸福住宅の蒙古方法と資格。2026年8月の LA 景気幸福宅に申し込むには、地域別の募集広告で留守期限と供給対象をまず確認した後、住宅秘書有職種さんの要件を判定する必要があります。大学生若者は新婚夫婦高齢者の資格の違い、必要書類、LA チョンヤクプロスでの蒙古手順。予備入居者順位の意味を説明します。LH チョンヤクプロスまたはマイホンポトルで、申し込む地域の幸福住宅の募集広告と受信期限を確認します。広告内容を基準に、新戸者区分、住宅非所有の範囲、世帯員、所得資産自動車の基準を照合します。住民登録票等本、家族関係証明書、新戸者区分別の証明書類を取得し、広告に添付された様式を作成します。LH チョンヤクプロスのログイン手段を事前に確認した後、術期期間内に供給団地と巫女資格を選択して、申込みを完了します。書類提出対象者の発表、資格調査と釈明、予備入居者順位、契約案内を順に確認します。LH 幸福住宅は、若苗大学生新婚夫婦などに、職場や学校に近い公共賃貸住宅を供給する制度です。2026年8月の申請を準備する場合は、地域別集広告の受付期間、供給対象、基準日を最初に確認する必要があります。統合定例募集という表現が使われていても、全国の団地に一つの共通性設備が適用されるわけではなく、実際の資格と日程は各広告によって決まります。すぐに確認する事項書、大学生も、新婚夫婦結婚予定者一人親家庭、高齢者など、該当広告で定める区分準備、本人認証手段、住民登録票等本、家族関係証明書、区分別の資格証明書類、広告添付の同意書。期限、団地域ごとに部付き開始日と清設時刻が異なるため、該当広告で確認公式チャンネル。LH チョンヤクプロスで募集広告を確認し、入居試段階、統合定例募集と個別団地募集を区分する LH 幸福住宅の広告は、複数の地域または団地を一定の時期にまとめて案内する定例募集と、空室契約解除、補欠者不足などに応じて、特定の団地が個別に実施する随時募集に分けて考えることができます。区分統合定例募集、個別団地の随時募集、広告範囲複数の地域や団地を同じ時期に案内特定地域、または団中心受信日程広告に含まれる地域別日程の確認が必要、該当広告に記載された単一の日程が中心、供給理由。定期的な入居者補欠入居者の確保空室の補充、残余中と補欠者の補充など、確認する内容を団地別の資格、住宅タイプ、住福申請制限緩和資格の有無、供給別数、入居予定時期、タイトルに統合、定例、資格緩和が含まれていても、従来の幸福住宅の基準がすべて同じという意味ではありません。特に、資格緩和募集では、一般順位より所得、期間、地域条件などが緩和されることがありますが、緩和範囲と選定順序は広告ごとに異なります。2026年8月18時現在、申請者は検索結果の要約文や過去の広告ではなく、LA チョンヤクプロスに掲載された該当地域の広告及び添付ファイルを基準に判断する必要があります。広告日、うつくり、書類提出密、当選者発表日は、それぞれ異なる日付となる場合があります。2段階、申請者区分と基本資格を確認する幸福住宅は、申請者区分ごとに年齢、婚姻の有無、就業期間、世帯員の範囲が異なります。以下は一般的な判定の仕組みであり、最終的な要件は申請する国の申請資格、項目に従う必要があります。申請区分確認する条件、特に注意する点、大学生在学中復学予定か、または就職準備者に該当するか、未婚、住宅非所有、親を含む所得範囲と本人の資産基準を、若者年齢基準、 または社会人経験の浅い者に該当する所得活動期間、未婚。住宅非所有退職期間、再就職状況、所得活動の証明基準が広告ごとに具体的に示される、新婚夫婦婚姻期間または子どもの年齢基準、住宅を所有していない世帯構成員配偶者の住所が異なっていても、審査対象から自動的に除外されない、結婚予定者。結婚予定の事実と、入居前に婚姻を証明できるか、2人を1つの申請世帯とみなし、書類を求められる場合がある、1人おおらかへ広告で定める子どもの年齢と家族関係、子どもとの住民登録及び家族関係の証明を合わせて確認、高齢者、広告に現在の年齢と、住宅を所有していない世帯構成員に該当するか、配偶者と世帯員の住宅所有状況まで確認、その他の区分住居不受給者、産業団地労働者など、該当団地がその区分に供給部数を割り当てているか確認、住宅非所有基準は申請者区分によって範囲が異なる。広告に住宅非所有者と記載された区分と、住宅を所有していない世帯構成員と記載された区分では、審査範囲が異なる場合があります。前者は申請者本人を中心に審査し、後者は配偶者及び広告で定める世帯構成員の住宅分譲権の保有状況まで審査します。住宅を売却していても、広告に前に所有権の整理が完了しているか確認する必要があります。分譲権入居権、共有自分、相続住宅のように例外判定が必要な場合は、自己判断で住宅非所有とみなさず、広告の住宅所有判定基準と例例値の案内を確認する必要があります。所得資産基準の数値は広告で確認する幸福住宅では、申請者区分と世帯員数に応じて、都市勤労者の世帯数別月平均所得の一定割合が適用されます。総資産と自動車価格の上限も、適用年度と供給タイプによって異なる場合があります。したがって、過去の広告で見た金額を2026年の募集にそのまま適用してはいけません。次の項目を該当広告で確認する必要があります。申請区分別の所得基準比率、共働き世帯に別途基準があるか、胎児を世帯員数に含める条件、総資産に含まれる不動産金融資産、その他の資産と負債の処理方法、自動車価格基準と障害者用車両などの除外条件、所得資産を判定する基準リスト紹介範囲。3段階、住民登録健康保険世帯分離の状況を点検する、世帯分離をすると自動的に一人世帯になるのか、住民登録上の住所を分けたからといって、幸福住宅の審査で、親や配偶者が常に除外されるわけではありません。大学生には、親の所得も合わせて審査する仕組みが適用される場合があり、配偶者は別の住所に居住していても、申請世帯に含まれる場合があります。結婚予定者についても、2人の所得資産と住宅所有状況を合わせて審査する場合があります。一方、住民登録上で同じ住所にいるという理由だけで、すべての同居人が審査対象の世帯員になるわけでもありません。世帯構成員は、広告の定義と家族関係に基づいて決まります。健康保険の被扶養者であれば、親の所得だけで判断されるのか、健康保険の被扶養者であるかどうかだけで、幸福住宅の資格が決まるわけではありません。公共住宅の資格調査は、社会保障情報システムなどを通じて、広告で定める世帯員の所得と資産を照会する方法で行われます。被扶養者としての登録状況と実際の世帯員判定が異なる場合があるため、次の資料の情報が相互に一致しているか点検する必要があります。住民登録票謄本及び謄本家族間関係証明書及び婚姻関係証明書、健康保険資格取得喪失確認書、在職所得活動退職の確認する書類申請書にした配偶者及び世帯員の情報上移転や婚姻届など、資格に影響する変更はほとんどの場合、募集広告日を基準に判断されます。 申請直前に住所を移しても、広告で定める地域優先順位の期間や居住期間を満たせない場合があります。4段階、申請書類と認証手段を準備する。すべての申請者が最初から同じ書類を提出するわけではありません。オンライン申請後、書類提出対象者として選定された人のみ、定められた期間内に証明書類を提出するよう求める広告が多くあります。ただし、発行に時間がかかる書類は、受付前に一覧を確認しておく方が安全です。共通して確認する書類、住民登録票等本、世帯構成の理由、世帯主との関係などが表示されるよう、広告の要件に合わせて発行、住民登録票本、住所変更履歴や併域改名事項などが必要な場合に提出。家族関係名称、詳細版の発行用紙と住民登録番号の公開範囲を確認。個人情報の収集、利用及び第三者提供に関する同意書、金融情報などの提供に関する同意書及び資産保有時自主確認書、身分証明書、本人認証手段、区分別の追加書類例、区分。追加で求められる可能性がある書類、大学生、在学証明書、副学用確認書、卒業、中途退学証明書、若者、健康保険資格取得、喪失確認書、在職証明書、事業者登録関連書類、退職証明、新婚夫婦婚姻関係証明書、妊娠診断書、子どもの基本証明書、結婚予定者、結婚予定の相手との関係確認書類、世帯構成確認書、入居前の婚姻証明、一人おらたれ、家族関係証明書、子どもに関する証明書、高齢者住民登録資料のほか、広告で求める資格証明書類、書類は広告時以降に発行されたもののみ認められる場合や、発行日に制限がある場合があります。インターネットで以前の様式をダウンロードせず、必ず該当する募集広告の添付様式を使用する必要があります。署名を印字が欠けている場合や、すべての審査対象者から同意を得ていない場合は、保管要求または不適格処理となる可能性があります。LH 直訳プラスへのアクセス準備、受付開始前に、次の事項をあらかじめ確認します。LH 直訳プラスへの会員登録はログインが可能か、ポータルが現在対応している共同金融簡易認証などの本人認証手段申請に使用し、またはモバイル環境連絡可能な携帯電話番号とメールアドレス、ポップアップブロック、セキュリティプログラム。ファイル閲覧の問題、認証方式はポータルの運営状況によって変更される場合があるため、ログイン画面に表示される最新の対応手段を確認する必要があります。5段階、LH 直訳プラスで申請する、 LH 直訳プラスで見込みと賃貸住宅に関連する募集広告メニューへ移動します。地域、広告名、住宅タイプから幸福住宅の広告を探します。広告の PDF、 供給11欄、間取り図、添付様式をダウンロードします。供給対象、住宅タイプ、保証金、賃料、住宅期間、入居予定時期を確認します。入居申請メニューで団地と申請者区分を選択します。申請者配偶者世帯員の情報と優先供給または順位情報を入力します。入力内容を確認し、認証を完了します。ウルス番号と申請完了画面を保存または印刷します。申請前に申請履歴メニューで団地、住宅タイプ、申請区分が正しいか再度確認します。うるつく最終日には認証エラーやアクセス遅延が発生する可能性があるため、できるだけ早く申請することを推奨します。入力を終えていても最終認証とうるつ番号の発行が完了していなければ正常な受付として認められない場合あります。6段階、書類提出、資格着名に対応する。入居申請が終わった後の次の発表は最終当選者の発表ではなく、書類提出対象者の発表である場合があります。書類提出対象者に選定されたという事実だけでは入居資格や補欠順位は確定しません。 一般的なその後の手続きは次の通りです。書類提出対象者であるか確認、指定されたオンライン書類郵便現地提出の方法で書類を提出、住宅非所有、所得、資産、自動車価格などの資格調査、不適格事由が発見された場合の釈明案内、定められた期限内に釈明資料を提出。当選者または補欠入居者と順位の発表、空室発生時に順位に応じて契約を案内、釈明通知はショートメッセージだけに頼らず、LA 市チョンヤクプロスの申請履歴と広告後の追加掲載情報も合わせて確認する必要があります。連絡先が変わった場合は、広告で案内された方法で修正する必要があります。7段階、補欠入居者の順位と実際の入居段階を確認する。補欠入居者とは、すぐに入居できる空室を割り当てられた人ではなく、既存契約者の解約や未契約などによって空室が発生した際に、定められた順位に従って契約の機会を得られる人です。補欠順位があっても入居日を確定できない理由、既存入居者の退去時期を事前に把握することが難しい、上位順位の補欠者が契約するかどうかにて変わる、供給可能な住宅タイプと申請した住宅タイプが一致する必要がある。補修工事と住宅点検に時間が必要となる場合がある。補欠者の有効期間が広告によって定められる場合がある。補欠順位を得た場合は、順位そのものだけでなく、補欠者の有効期間、現在の待機人数、契約案内の方法、連絡先の変更手続きも確認する必要があります。契約案内を受けた後は、保証金の納付、契約締結、入居指定期間、管理費と公共料金の負担開始時期も別途確認します。広告間の重複申請と団地選びで見落としやすい。統合募集と随時募集が重なると、複数の広告に申請できるか混乱しやすくなります。重複申請が認められるかどうかと無効処理の範囲は募集広告ごとに異なるため、1回だけ申請可能、または全ての団地に申請可能、一律に判断してはいけません。申請前に次の文言を検索して確認します。重複申請、または重複挙申請の制限、同一募集広告内で複数の団地住宅タイプに申請できるか、配偶者とそれぞれ申請した場合の処理基準、他の公共帯住宅の当選契約状況による影響、入居者と補欠入居者に同時選定された場合の処理方法、団地は、賃料の安さだけを見て選ばない方が良いでしょう。補欠入居者募集は、実際の入居時期を予測しにくいため、通勤・通学距離、保証金の転換条件、管理費、住宅タイプ、駐車場、現在の賃貸借契約の満了日を合わせて比較する必要があります。保証金と月額賃料を相互に転換できるか、およびその転換率も、該当団地の広告で確認します。申請前の最終チェックリスト、公式募集広告の広告日と薄木税節時刻を確認した。申請対象区分と住宅タイプを正確に選択。申請者に適用される住宅非所有の範囲を確認。配偶者、親、子供のうち、所得と資産の審査に含まれる人を確認した。2026年の該当広告における所得、総資産、自動車価格の基準を確認した。住民登録と家族関係の情報が申請内容と一致している。広告の添付様式と書類発行日の条件を確認した。LH チョンヤクプロスへのログインと本人認証をテストした。重複申請制限と優先順位の条件を確認した。申請完了後、うつ番号を保管した。書類提出対象者の発表日と最終発表日を別々に記録した。幸福住宅の資格は、単に年齢や所得のいずれか一つだけで決まるものではありません。広告に現在の申請者区分、家族関係、住宅非所有の範囲、所得資産、地域優先順位が合わせて審査されるため、必ず自分が申請する団地の公式広告を最後まで確認する必要があります。